じゃあ後半やりたいんですけど、後半は2015年の終わりに近づいたということで、はい、ゲストの、鈴木さんと僕で今年これは良かったなと思うようなそのマイベスト2015を決めていきたいなと、
はい
ね、誰にも期待されてないのに勝手選んで勝手に、はい、発表するっていう企画なんですけどね、
はい、いいと思います、
はいはい、すいませんね、この企画に乗っていただいてありがとうございます。
光栄です、はい、
2015年どんな年でした？
2015年、まあ、楽しかったですね。
お、
はい、まあ仕事っていうところでもそうだし、
はいはい、
割と人がいっぱい増えた年だったので、
うんうんうん、
まあそれはそれでいろんな出会いもありましたし、
はいはいはい、
いい年だったな。
いい年だったと、はい、いうことで、じゃあそんないい年だったスーさんの、
はい、
じゃあまあいろんなベストをちょっと選んだんですけど、
はい、
まずはじゃあ今年良かった本というカテゴリーで、
はい
はい、マイベスト本2015 、はい、発表お願いします。
本は、
はい、
そんなに数は読んでないんですけど、
はいはいはい、
やっぱ印象に残ったっていうところだと、
はい、
あと021っていう本を年初に読んだのかな、
はいはい、
読んだ時に、はいは
い、オレンジの表紙の、
ね、そうです ね,
ですね、
うん、なんかまあ、内容的には割とこう一般的に言われてい ることの逆を、
はい、うん、
ガンガン言っていくみたいな、
はいはい、
そういう内容になっていて、
うん、
まあ、マーケットがもう大きいところじゃなくて、
はい、
まあ、ないようなところを行くんだとか、
うん
うん、割とこうノウハウの逆を行くことを言ってましたと、うん、で日本のスタートアップって結構すでにアメリカにあるものをコピるというか、
はい、
そういうのに行きがちなんですけど、あっちのアメリカの人はアメリカの人でももっとすごい尖った人は、うん、そういう思想でやってんだなみたいな、
うん、
本当にゼロから1を生み出すというか、うん、っていうところでなんか結構面白かったですね。
そうですね、これ作者の書いた人は
ペ
イパルマフィア、
そうですね、
誰でしたっけ、ピーター・ティールでしたっけ、
ピーター・ティールか、
ね、ですよね、うん、Facebook とかにもね
出資してるってことですよね。
だからだろうな、まあ、うん、その人のが言うことだから
そう、
まあ、でかいことをやれみたいな僕はメッセージ感もあったような気がしたんですけどね。
ありましたね。最初は結構面白かったんですけど、
うん、
後半何言ってるかよく分からなくなってきて、
そうですね、まだそのステージじゃないのかもしれない、ね、理解できる、うん、ただ、うん、まあ、読みやすい本でしたよね。あまりこう熱くなくて、
う
ん、
そうですね、
うん、翻訳も分かりやすくて、
うんうん、
なんかノウハウ本というよりはどっちかというとこう、
うん、
なんだろうな、何本っていうんだろう、
何本っていうんですかね、ああいうのって、
なんかなんだろうな、考え方、思想的な感じか、うん、受けました
ね。自己啓発、
自己啓
発じゃないか、ないですかね。
でも近いかもしれないですけど、うん、もなんかやる気が出てくるというか、
うん、
そんな本ですよね、
うん、
じゃあ今年1位は021ですかね、
はい、これ1位から発表するんですね。
あ、1位だけです。
あ、1位だけですか、わかりました。
基本的には1位だけで、じゃあ1位になりそうだった本ってあります？
はい、ハブグーグルワークスとかやっぱ話題になった方が面白いなと思いましたし、
あれはまさにさっきの組織作りみたいな、
そうですね、グーグルどうやってるとか、
はいはい、
どういう基準で採用しているとか、
はい、
まあ、そういう話だったので、まあ、タイムリーな感じで、
うん、
面白いなと思いましたし、うん、あとスタートアップ界隈で話題になったっていうところだとハードシングスとか、
はいはい、
ただ僕は結構始まりがなんかちょっと重くて、
う
ん、
はいはいはい、
そこでもういいやと思って
、うん、ハードシングスは僕も、はい、読みましたけどまさに一緒で途中で今止まっちゃってるというか、
うん
うん、読み終えるのがハードシングス
だっていう、まあ、読み始めれば多分、
ねね、小説っぽいんですよ ね、 ちょっとね、
はい、
若干、
はい、
さっきの021に比べると若干こう、うん、具体例がすごすぎて緻密すぎてよく覚えてるなっていうような具体例がガンガン出てくるんですけど、でもその分こうよりリアリティを持って なんか分かるというかドキュメンタリーみたいな感じがしますよね、あれ。
そうですね、うん、はい、っていうか僕あんま読んでないですけど
でも面白そうだなっていう感じはしましたよね。
そうですね、うん、はい、しました、
うん、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ本はその3つということで、
はい、
はい、じゃあ僕なんですけど、僕はですね1冊しか選んでないんですけど、
はい、
今年出た本じゃないんですけど、
はい、
これ去年だと思うんですけどね、あの棚橋弘はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかっていう
素晴らしいですね、はい、
本なんですよ、
はい、
飛鳥新書から新社から出てますけど、
プロレスファンなんでしたっけ。
僕プロレスファンです。
お
で棚橋弘っていう人はですね、まあ、知らない人も多いかもしれないですけど、はい、あの新日本プロレスの今のエースなんですよね、
うんうんうんうん、
でまあ新日本プロレスというかプロレス全体がここ最近ちょっとやっぱ、
うん、
落ち込んでるんですよね、うんうん、あまりこう会場にお客さんがいないとか、
うん、
っていう時代があって、
うん、
だけどこの棚橋はそこの状況を俺は変えるんだっていう意思でいろんなことをやってると、
うんう
ん、でその経緯が全部この本に書いてあるんですよね、
うん、
で実際に新日本プロレスの動員とか全然変わってきてるんですよ、
はいはいはい、
っていうとこまでが書いてある本で、
ナンバーの表紙にもなってますよね。
今年そうです、あれ多分15年ぶりぐらいにプロレスラーが表紙飾ったんですよね、
うんうん、はい、
でなんで棚橋 がそれできたのかっていうと、
うん、
棚橋はプロレスを見に来てくださいっていうのをやめたらしいんですよ、う
ん、あ、なるほど、
うん、じゃなくて、
はい、
棚橋を見に来てくださいと
なるほど
いうアプローチをしたらしいんですよね。
人にフォーカスする。
そうなんです、
はいはいはい、
プロレスは興味なくてもいいんで、
うん、
僕を見に来てくださいって言って地方回って
なるほど、
こう一人一人と握手したりやったらしいんですね。
へえ。
でもうツイッターもやるしブログもやるし、うん、ポッドキャストもやるし、
うんうん、
呼ばれたらどんなラジオでもどんなちっちゃいメディアでも取材受けるしみたいな、
うん、
もうほとんどもう休みなしみたいな、
すごいですね、
感じでプロモーションして棚橋って、うん、広志っていう人を売り込んでいくと、
うん、
で、
うん、はい、
で棚橋のファンを作って、
うん、
じゃあ棚橋見に行きたいからって言って、うん、子供とか女性が会場に行くみたいな、
うん、なるほど。なんかいろいろ面白いですよね今新日って、なんかくねくねした人と岡田レインメーカーじゃねえや、何でしたっけ、
中村慎介、
中村慎介、
はいはい、
キャラが立ってる人はいろいろ多いですね。
だから棚橋ももちろんすごいんですけど、ね、棚橋に多分影響されたんじゃないですかね、そのキャラ立ちっていう意味では。だからそういう仲間とか岡田とかが出てきて、
はい、
今はすごい人材の宝庫みたいな。
そうですよね、うん、面白いですよね、
そんな状況なんで。単なるこうプロレス業界本じゃないんですよこれ。なんかどっちかっていうとこうマーケティング本というか、
うんうん
うん、そんな雰囲気で僕は読んでてね、あ、すごいなっていう。
大作さんのなんかマーケティングにも通じるものがあるんですか、取り入れてるものとか。
真似はできないですね
俺を愛してくれみたいなのあるんです
か。ありますけど僕は棚橋ほどの自信がないって感じですかね、うん、
なるほど、
うん、だからそういうね、自分が作ったサービスだから、はい、ぜひ使ってくださいとか、
うん、
なんかそういう自分を売り込むっていうのは、
ね、
でも大事なことだなと、
ね、
はい、思いましたけどね、はい、うん、はい、そんな本でした、
はい、
じゃあ次は本を紹介したので、じゃあ次映画いきますかね、
はい、
はい、じゃあスーさんのマイベスト映画2015、はい、お願いします。
映画はそうですね、なんかインターステラーとか面白かったんですけど、
うん、
やっぱ一番面白かったのは、
はい、
なんか金曜ロードショーとかで見た、
はい、
エクスペンダブルが一番面白かった
ですね。エクスペンダブルですね、
はい、
はい、
多分、
あ、しかも金曜ロードショーで見たんですね。
見たんです。
あ、でもね、それいいかもしれない、リアルな面白さですよね、
うん、あれはもう金曜ロードショー的な映画だと思うんですよね、
うんうん、
別に CM でちょっと切れてもあんまり変わらないというか、
うん、ストーリーは多少はね分からなくても楽しめるというか、
でなんかね、シルベスタ・スタローン出るわ、
うん、
アーノルド・シュワルツネガ出るわ、なんか オールスター感みたいな、うん、ああいうのがいいなと。
いい、久しぶりにね、なんか僕見てないんですけど、
うん、
予告編で、うん、うわーいいなーっていう
まあ大体そんなのが2時間続く感じです
ね。すごいですよね、はい、あれよくね、あんだけの人が集まりましたよね、
うんうん、で 4, 4, エクスペンダブル4まで出る、4まで出てるんですけど。
あ、4まで出たんですか。金曜ロードショーはじゃあ
なんか2とか
2とかさ
だったんですけど、なんかその後1見てもそんな変わんなかったん
ですよ、うん、多分そうでしょう
ね。そういうのがすごいいいなと、
うん、
はい、
どっから見ても大体楽しめるみたいな
エンターテインメントだなっていう感じですね、うん、
じゃあ1位は それだと、
はい、
うん、確かになんか何も考えずに見られるってことでは意義ですね、
うん、
はい、じゃあ僕なんですけど、
はい、
僕はね2作品あって、
はい、
1個はこれあのどうしても見たくなって、
はい、
もう本当の深夜、土曜の深夜に0時ぐらいから回を見て、
うん、はい、
もう興奮して帰ったんですけどねマッドマックス怒りのデスロード、
はいはいはいはい、
これはやっぱり映画館で見てよかったなと思いましたね。
ああ、うん、そうですか、映画館、はい、
もうレートショーで人は、まあ、あんまりいなかったですけど、でももう始まってどうかな10分ぐらい、
うん、
誰も息してなかったんじゃないかっていうぐらいのこうみたいな導入だったんですよね。もういきなりこうなんか、
はい、
掴まれて首根っこ掴まれて、お前ら見ろって言われて振り回されてる感じがなんか延々と続くみたいな、
はいはい
はい、うん、あ、これなんか映画館でこういう真っ暗の中で結構一人で見るよりもなんか全員でこう、なんか
一体感的な
一体感で感じてやられてるのいいなと思って、楽しかったですね、映画体験として。
うん、
内容はでもさっきのエクスペンダブルズでもストーリーはちゃんとあるんですよね。マッドマックスはちゃんと、はい、うん、ちゃんとしたストーリーがあって、それはそれで楽しめたんですけど、でもアクションはすごく見たことないアクションが延々続くみたいな、
なんか緑のあるところを探すみたいな、そういうストーリーでしたっけ。違います、
ね、そうです、そうです、水がすごく重要なんですよね。
あ、
うん、でそれをなんか独り占めしてる悪いやつらがいて、
あ、それを退治しに行くみたいな感じでした
っけ、まあ、そこから逃げるとか、うん、いろんな、ね、メッセージが込められてるらしいですけど、うん、
なんか僕も大沢さんもあんまり何も考えない映画がベストなんですね、
うん、ベストかもしれないですねあともう一個はあのイミテーションゲームってやつ、
はい、
で、エニグマと天才数学者の秘密っていう、
うん、
これも面白くて、
はい、
これはあの第二次大戦の時に、
はい、
あのドイツ軍がなんか暗号でやり取りしてたらしくて、
はい、
その暗号を作ってたのがそのエニグマっていう機械、
うん、
でそのイギリスとかその連合軍はそれを解読しようと躍起になってて、
は
い、
い
ろいろ手を尽くしてたんですけど、結局それをやったそのアラン・チューリングっていう人がいて、
うん、はい、
まあ、その人のこうストーリーの映画なんですけど、
うん、エニグマって何ですか。
その暗号を作る
機械
かな、
機械、
うん、
へえ、あ、こういうのか、
そういうの、そういうの、うん、そこになんか打ち込むと多分なんか文章が変換されて出てくる。
そうです
ね、そうそう、
これも映画館で見たんですか。
あ、これは借りてみました、
うん、
これはね面白かったですよ。あのでそのそれを解読した、
はい、
その天才が主人公なんですけど、うん、その彼がちょっとやっぱこう変わり者的なタイプなんですよね、
うん
うん、でこうなんか学生時代ちょっといじめられてたりとかして、
うん
うん、でもそういうタイプなんだけど結果的にそういう人がすごいことをやってのけるっていう、
うん
うん、
なるほど、
そんなストーリー
はい、わか、
うん、
りました。これは面白そうですね、
でも
ね、
うん、でもこれは、うん、多分エンジニアの人とかは
へー、
うん、面白い作品だと思いましたね、うん、はい、そんな感じで映画でした。
はい、
はい、じゃあマイベスト企画最後なんですけど、最後は一応こういう業界にいるってことで、うん、アプリサービス部門っていうことで、
はい、
マイベストを選びたいなと思うんですけど、
はい、
じゃあ、はい、アプリサービス部門マイベスト2015お願いします。
マイベスト、そうですね、3つあります。
はい、
3つありまして、
はい、
1つはミクシーさんかな、うん、まあ、見てねっていうサービスをよく使っていたなと思っていて、
は これは家族間、
家族の
写真、
写真共有サービスって、うん、
それ前半で僕が言ってたプランのやつに似てますね。
そう、僕らそうだからなんかそれを今使ってますね、
う
ん、
あ、本当ですか。
あの子供が去年できて、
うん、
ですごい一番可愛い時なので、
うん、
で、あの自分の母親とか相手方の母親とかに教えて写真共有すると、はい、
うん、
まあ、みんなが見れるっていうか、
うん、
そういうのですごい使っていて、
去年、今年でしたのか、今年ですか、これは、
ね、今年ですかね、
うん、
な気がしますけどね、
うん、ま
あ、そう使ってますね。
これは写真だけですか、シェアするのは主に
写真と動画と、
あ、動画、
なんか1秒動画みたいなの作れたり、
うん、ははは、
なんかダイジェストみたいのがなんか作られて送られてきたりしたような気がしますね。
あ、ダイジェストも、
はい、なんかちっちゃい頃からなんかこう
動画
と
か
写真とかつなげて、
それを勝手にやってくれるんですか。
やってくれてっていうのがあったような気がします、はい、
そうか、だから0歳ぐらいからそれ続けてるとね、いいかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
うん、なんかいいなと思いました。
見てねって無料でしたっけ。
無料ですね。
あ、
なんかビジネスプラン的には本当大作さんのあれとか、うん、写真とか送られてくるみたいな感じなのかもしれないし、
うん、ね、
うん、
僕もこういうの作りたかったんですけどね、いつの間にか全然違うことをやり始めたもういいのが世の中にありすぎるというか、
うん、
そんな感じのジャンルですね、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、
あとはなんか、はい、普通に Apple Music とか、
うん、
あんまりこう聞いて聞かなくなってたようなものをまた聞き始めたり、
はい、
なんかお金払ってまで聞くにはどうかなと思ってたのを、うん、まあ、聞いてみたり、
はいはい、
割と音楽への接し方がちょっと変わったかなというサービスだと思いますね、う
ん、僕も使ってますけど結構やっぱいいですよね、
うん、いいですね、
うん、まあ、普通にこう CD を買ってた時よりも明らかに数は聞けてるというか、
うんうんうんうん、
聞いてるような気がしますけど、
うん、まあ、ソニーさんが入ってないっていうのはちょっと残念なところ。
入ってないね、会社もあります
ね。ここだけですかね、
うん、
あと今年で言うとなんかやっぱスラックはすごいサービスだなと改めてやっぱ思っていて、
スラック今年なんか大ブームがね、うん、起きましたけど、
大沢さん多分一人でやられてることが多いから、うん、あんまり使わない
かもしれない。まあ使うことはないです一応ね作りましたけど、
あ、
なんか自分一人でね夫とやり取りしてて何も意味ないみたいな。
会社やってると、
うん、
もうメールに完全になり変わってる。
あ、そうですね、
で、うん、逆になんかスラックの通知を消したいとか、
うん、
そういう感じにもなってきてるぐらい、
うん、新しい問題はね出てきそうですよね、うん、スラックうざいみたいな、
うん、そうなんですよ
メールの方が良かったみたいな。
でもメールがスラックになり変わっただけで、
うん、うざいことには変わる
っていうなんか一回転してそんな感じになってきてるのが、
問題解決になってないみたいな
最近、
うん、
いや、スラック
の課題を、本質的な問題って、
うん、
ちっちゃいセンテンスというか文章を投稿しすぎっていう気はしませんか、はい、多数の人に対して、
うん、うん、はいはい、
その問題が結構もうちょっとこうなんだろうなまとめて、
うん、通知してくれる、
通知してとか、はいはい、うん、コマの下なんかピンポンピンポンピンポン来て、
うん、
結局これどれに回答すりゃいいんだっけとか、
うん、
今これ誰の番みたいなのがよく分かんなくなっちゃう。
多分そのうちスラック疲れとか出てくるんじゃないですかね、
うん、出てきそうですよね、うん、
とか今そうなりつつありますからね、うん、
あとスラックってね、いっぱい入ってる人もいるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人もね、間違って誤爆とかね、するんじゃないかなとか思いますけどね。
いや、ありますよね、それは、うん、メールでも一緒ですけど、やっぱあるんじゃないですかね。
う
ん、
そうです
よ、ね、うん。はい。
でもスラックってなんだ、チャットワークとか、
はい、
なんかあったじゃないですか、
うん、
同じようなのって。
うん、
あれはなんか、他とのサービスと連携がやっぱり良かったから、みんな使ってるって感じですか。
それなんかよくわかんないですよね。
急に来ましたよね。
うん、逆になんか嫌なところがないっていうのがあるのかもしれないですよね。
僕結構嫌なところあるんですけどね。
スラックですか、
うん、あんまりこういうこと言うとあれかもしれないですけどまずログインが非常にわかりにくいっていうのがあって、あ、
はいはいはい、グループ名でログインしてみたいな、
サブドメインに入れるじゃないですか、はいはいはい、なんでそういうことさせるのかなっていう、そんなの覚えてないじゃないですか、
うん
うん、 なんかもうちょっとそこをなんかしてくんないかなみたいな、それなんかとりあえず自分の ID でログインしたら、
うん、
その自分が登録してるその何、うん、スラックのその一覧、
うん、
でどこにあなた入りますかみたいな、
はいはい、
まず一回自分の ID でログインさせて欲しいなみたいな、まあそもそも設計思想が違うんでしょうけど、う
ん、多分いろんななんか目跡で入ることがあるからみたいな、
うん、そういう考え方なんですかね、
かもしれないですね、うんうん、あ、まあいいところだとカスタマイズはすごいできるみたいなところがあるかもしれないですね、
うん
うん、最近なんか絵文字いいねとか、
ああね、
いや、そこら辺はなんか社内的にはすごい使ってますね、
うんうん
うん、
でなんか新しくサービス出すところもスラック用のなんとかサービスですみたいな、
うん、
のでこうスタートアップやってる人たちもなんか結構海外の事例だと、
うんうん、
ね、増えてきてるみたいで、
スラック
スラック前提の企業というか、
うん
うん、
出ますよね多分ね、
そこはすごいなと思いましたね、
うん
うん、
はい、
はい、
僕はそんな感じです、
そんな感じ、
はい、
はい、僕なんですけど、僕はですね、まあ、さっきの見てねもそうなんですけど、
うん、
うちではというか使ってるのがあの、
はい、
ウェルノートってやつなんですね、これ多分結構昔からあると思うんですけど、
はい、
使い始めたのが今年で、
はい、
これもあれですね、家族写真 SNS というか、まあ、多分見てねとはそんなに機能変わらないはずなんですよね、
うん、なるほど、
多分一緒だと思います、ほぼ
そうですね、
うん、
似てるんじゃないですかね、
なんですけどこれうちの親が使ってて、
うん
うん、僕が使ったってい
う、あ、そうなん
ですか、先に親から勧められたっていう、
はいはいはい、
初の体験をしたんですけど、
こういうの、なんかリテラシーというか高いんですか、大作さんの、
いや低いですよ、だからびっくりしたんですよね、妹夫婦がいて、
はい、
そっちが先にこのウェルノートをやってたらしいんですよ、
はいはいはい、
なのでそれで先にそっちに入ってて、
うーん、
お前のところはやれないのかみたいなあ、そんなの使えるんだってびっくりしたんですけどね、
すごいですね、身長体重も記憶できると、
あ、でもそれは使ってない
です、
そんな機能は使ってないですね、うん、主にはもう本当に写真と動画アップして、
うん、
いいねしてコメントしてみたいな、
うん、でもこういうサービスってこのサービスがなくなった時に全部消えちゃうんですかね、
そうなんです、それすごく今怖いなと思って、
怖いですよね、
いやだから別に僕有料でもいいのになと思ってるんですけど、
うん、
これ支払う手段はないんですよね、
あ、
だから無料、
へ、
別に有料でも使うのになみたいな感じで思ってるんですけどね、
なるほど、
いいアプリですよ、
うん、いいアプリですね、
うん、まあ、見てねはちょっと使ったことないんで比較はできないんですけどなかなか乗り換えが難しいジャンルですからね、こういうの、
うん、
一回始めちゃうとそこでやっちゃうから、
うん、
でも結構投稿のスピードとかも速いし、
うん
うん、ボタンとかもやっぱそういうお年寄りが使っても、
うん、
あ、これ多分迷わないで使えるんだろうなみたいな、
うん、家族専用 SNS 的なものが流行ってくるんですかね、
うん、
もっとどうなんですか ね
増えてくるんじゃないですか多分、
うん
うん、なかなか、うん、週末は何らかの写真をここにアップするみたいなノリになってますけどね、はい、あとは、まあ、そこももう一個家族関連ですけど、あのリクルートがやってるこのうさぎノートっていうのがあって、
はい、
これもなかなかいいアプリで、
はい、
これはあれ、あの息子が通ってるなんか陸上クラブみたいなのがあって、
はい、
そこでのこの昔はなんかプリント配ってたりしたじゃないですか、
うんうん、
それが全部この連絡網みたいなのがアプリで内で見れるみたいな、
なるほどね、
これも便利なんですよね、
うん、
うん、
確かに便利ですね、
うん、ああ来週休みなんだとか、
はいはいはい、
分かったりとか、
確かに、
うん、そのまあ、ユーザー側は使える人多いんでしょうけど、
うん、
なかなかねこうクラブとかやってる側がこっちに対応したら全然使えるなと思いましたけどね、
へ
え、うん、
こういうのってツイッターじゃいけないですかね、 そういう話じゃないですか、ね、
やっぱクローズドな、
クローズドの方がいいんですかね。あ、
必要があるんだ、あるんですよ、うん、子供のね個人情報とかも、
うん、あ、そうか、
近いものが載ってたりしますから、
ね、これもあのなんか使ってるんですか、学校、学校
学校ではないですね。あのうちはあれです、習い事ですね。
あ、習い事で、はい、
でも学校とかでも全然いいと思いますよ。
そうですよね。
あと塾とかは全然ハマると思いますね。
リクルートがやってる
ん
ですね、
うん、これはいいですよ、体験としてはすごく、はい、
サイン、
うさぎの、あ、で最後はあれですね、あの飲食店予約のオープンテーブルっていう、
はいはいはい、
これ今年結構よく使ってて、
うん、
うん、これはとにかくまあ予約が便利だっていうところで、
はい、
主に僕はこの iPhone アプリで使ってますけど、
うん、
当日予約とかが、
うん、
もう、まあ、電話しなくても、まあ、その場でスパッと予約できるみたいな、
うんうんうん、
ところが、まあ、当たり前の機能なんですけど、その当たり前がここまでこうタップ数少なくできるっていうのは、
うん、
なかなかなかった気がするので。
なるほど、
うん、
まあ、あるのは知ってたんですけど、日本で広まってるんですね、もうオープンテーブルって。
そうそう、意外と使える店がね増えてきてますし、昔よりも使いやすくなってますね。
あ、
昔もちょっとなんかこう、
そうですね、
ごちゃごちゃしてましたね。だけど今はかなりいいんですよ。だから当日でも空いてるところがすぐ見つかるし、
はいはいはい、
で電話しなくていいっていうのがあるし、うん、あと確実に予約が通ってるなっていう安心感がなんかあるなっていう、
うん、
こういうなんか予約可能な時間帯とかがちゃんと出てきて
便利ですね。
うん、むちゃくちゃ便利ですねこれは。
へえ、うん、すごい、うんうん、
うん、そんな感じでした。2015ベスト企画だったんですけどもう本当に普通によく使ってるものが、ね、やっぱりよく選ばれましたけども、
うん
うん、
そうですね、
まあ多分2016もこれかな引き続き使ってるような気がしますけど、
ね、引き続き使ってるようなものを選んじゃいましたね、なんか、
うん、でもそれが本当にアクティブな、ね、アプリだってことなので。
そうですね、
うん、
あちなみになんか C ネットさんの2015ベストスタートアップみたいなのにスペースマーケットがノミネートされていますので、
はいはい、あ、今そうなんですね、
はい、
投票期間中、じゃあそれも載せときましょう、
はい、ぜひお願いします。
2015ですか、2015、
はい、
ベストスタートアップ、
ベストスタートアップだった気がします、ね、そんなような
選ばれたら賞金とかあるんですか。
あるみたいですよ、
いいですね、
はい、
じゃあスペースマーケットは、あとは何か募集とかありますか。
まあ、今採用全般、
はい、
特にあの、ウェブエンジニア、アンドロイドエンジニア募集しておりますので。
お、 iOS はいいんですか。
iOS は今幸いなことにこう来ていただいたので、その2ポジションを、
うん、
あとインターンも非常にあの募集しておりますので、
はいはい、
興味ある方はよろしくお願いします。
じゃあ、はい、ウェブエンジニアはリアクトに興味があればなおよしって感じですね。
なおよしだと思いますね、はい、
バックエンドは何でしたっけ。レールズ、
レールズですね、うん、ま
あ、なるほど。レールズプラスリアクトの構成に興味あるウェブエンジニアと、はい、あとはアンドロイド、
アンドロイド
の人ですね、
はい、
はい、では今日はこんな感じで、
はい
はい、第10回目終わりましたけど
こんな感じでよかった、はい、
いかがでしたか。
いや、こんな感じでよかったのかなっていうのが、
はい、
非常に不安ですが、
よかったと思います、はい、
まあまあいい話はできたんじゃないかという、
はい、またいつかやりましょう、
はい
はいはい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。